今から19年前の1999年7月16日金曜日に、聖地旅行中の私たち一行10人はエルサレムの郊外南西にある美しい村だとエンカレムに行きました。そこにはかつてマリアがエリサベスを訪問したことを記念する訪問教会が建っていました。その訪問教会の建物の外壁一面に、このルカの福音書1章46節から55節のマリアの賛歌が陶器でできたプレート板に刻まれていて、50の言葉に翻訳されたその陶器製のプレート板が外壁に掲示されていました。これがその時の写真ですが、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えますと歌うマリアの賛歌、マグニフィカートと呼ばれるその褒め歌が響いてくるかのようでした。先ほど司会者にルカの福音書1章の御言葉をお読みいただきましたが、1章39節を見ますと、その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだと記されています。あなたは身ごもって男の子を産みますとの受胎告知を御使いガブリエルから聞いたマリアは、それから間もなくして遠い親戚筋にあたるザカリア・エリザベス夫妻を訪ねるためにナザレの町を出発しました。ナザレの町からエルサレム郊外のエンカレムまでは100キロほどの距離、道のりがありますが、それは一人の若い女性が一人旅するには本当に長い、また危険な道のりだったと思います。この北新潟から105キロほど向こうの方に柏崎市の新潟聖書学院がありますが、ナザレからエンカレムまでは同じくらいの距離なんですね。しかしそれほどの距離があるにもかかわらず、年を取ったエリサベスが男の子を宿したと見つかりガブレエルから聞いていたマリアは、驚きをもって喜びながら出かけずにはおれなかったのでありましょう。今から2000年ほど前のそのマリアとエリザベスの出会いを通して、私たちは神様を信じる者同士が出会うことがどんなに恵み深いことか、信仰者の交わりがいかに祝福に満ちたものであるかということを見てまいりましょう。1章40節を見ますと、そしてザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶した。エリサベスがマリアの挨拶を聞いたときに、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょうと、エリサベスはそう聖霊に満たされて述べています。で、そのようにマリアがエリザベスを訪ねたとき、とても面白い表現ですけれども、その子が体内で踊り、エリザベスは聖霊に満たされたと41節に記されています。そして次の44節においても、本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りましたと、エリザベスは感動を持って述べています。 マリアがやってきまして、エリサベスにこの度はおめでとうございます、よかったですねと一言挨拶の言葉を述べたのでしょう。そうしますと、なんとエリサベスの胎に宿っていた赤ちゃん、後にバプテスマの羽になる赤ちゃんがお腹の中で喜びを取ったっていうんですね。その態度は本当に著しく感じられる、そのような赤ちゃんの動きだったんでしょうね。それでエリザベスも感動がこみ上げ、聖霊に満たされたというのです。マリアはこの時まだ挨拶の言葉を口にしただけに過ぎませんでした。今マリアの胎に宿っている子がどういう子供なのか、いえ、受胎の事実すらマリアはまだ一言もエリサベスに伝えてはいないのです。それなのにエリサベスはマリアがすでに胎の実を宿していること、しかもその胎の実は私の主と呼ぶべきお方だと言うんですよね。それからエリサベスは自分の夫ザカリアが御使いの言葉を信ずることができずに口が聞けなくなっていることから考えたのでしょうか。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうと、そのマリアの信仰を称えています。エリサベスという人は夫ザカリアと共に神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っている人でありました。彼女はただ夫の後ろに、夫の陰に隠れている、そんな人ではなかったようですね。彼女はただ敬虔な夫のもとに従っていただけではありません。進んで主なる神様と自らの関係を大切にし祈りを捧げている人でありました。それでマリアのうちに宿っている胎の実を私の主と告白し、聖霊に満たされたのでした。エリサベスはおそらくもう40歳、50歳、60歳近い、そのような年齢の婦人だったのでありましょう。それに対してマリアはまだ年若い女性でした。それで人生の大先輩であるエリザベスが若い娘マリアに向かって、私はなんて幸いなんでしょう、救い主のお母さんに出会うことができるなんてと小躍りしながら言っているわけですよね。お互い立場を超えて神様がお互いに与えてくださった恵みに感謝し、神様を褒めたたえ申し上げているわけですよね。ところでイエス様が救い主キリストであられるということは、何か信仰的な直感や一生懸命勉強したからわかるというものでもありません。聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできないと、コリント人への手紙第1、12章3節に言われていますように、エリサベスがマリアの体内に宿る胎児こそ約束の救い主キリストと信じ告白することができたのは、聖霊の導き以外の何者でもありませんでした。後にイエス様がペテロをはじめとする弟子たちと共にガリレヤ湖の北の方にあるピリポ・カイゼレアの村里に行かれた時、イエス様は弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねられたことがありました。その時12人の弟子たちを代表してペテロが答えて申します。イエス様、あなたこそ約束の救い主キリストであられます。イエス様、あなたこそ生ける神の御子キリストですとペテロはそう応答を申し上げました。するとイエス様はペテロに答えて言われました。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですと、イエス様はそうマタイの福音書16章17節で語られました。その父なる神様と主イエスキリスト様のもとからペテロをはじめとする弟子たちに並びに 私たちのところに使わされてこられる聖霊についてイエス様はこのように述べておられます。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと、イエス様はヨハネの福音書14章26節で述べておられます。さらにイエス様はヨハネの福音書15章26節において、私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かししますとイエス様はそう述べておられます。そのように父なる神様と主イエスキリスト様のもとから遣わされてこられる助け主であり真理の御霊なる聖霊の導きによって初めて私たちはイエス様こそ誠の神救い主キリストであられることを信じ告白させていただけるのですよね。マリアがエリサベツのもとを訪ねて二人が出会ったとき、エリサベツは聖霊に満たされて喜びにあふれ、マリアの胎に宿る胎児こそ約束の救い主、私の主と告白いたしました。ですから、主なる神様を信じる者たちが共に出会い、交わるとき、そこに唯一の生きる誠の神様の第三位格であられる聖霊が働いておられるんですよね。ここに信仰者の交わりの素晴らしさがあるのではないでしょうか。他の場所では味わうことのできない聖霊が共にいてくださる温かい平安の伴う交わりですよね。例えば日々の生活の中で疲れ果てうなだれて、これから一体どうしようかなと思っている矢先に教会のお友達が訪ねてきて、何気なく聖書のことを話してくれたり、あるいは自分の経験したことを話してくれることによって、どんなに元気づけられ慰められ励まされることがあったのではないでしょうか。反対に友達が苦しんでいる時には、電話や手紙でもいい、時には訪ねていってお互いに安否を尋ね、話を聞いて共に祈り合うことで励まされ慰めを受けるわけですよね。そのような交わりがありませんと、クリスチャン生活も生き生きしたものとなりえませんよね。いや、私は聖書の御言葉を読んでいるからとか、自分でイエス様に祈っているからというのも、いいのですが、同心の友が神様の御前に一つ心でお祈りすることが何よりの祝福と言えるのではないでしょうか。そこにご聖霊が共にいてくださいますから、二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからですと主様ご自身も約束しておられます。私たちは信仰者としての霊的な成長を一人だけでは求めることができず、絶えず二人三人の交わりを通して成長させていただけるようですね。ハンス・ビュルキという人が主の弟子となるための交わりという著書の中で次のように述べておられます。私たちは交わり、対話、出会いを賜物、贈り物として、あるいは恵みとして経験します。つまり交わりは自分が作り出したり組織したりできるものではなく、出来事として生まれるものだからです。交わりが恵みの賜物であるとすれば、交わりはいかなる時にも自分の権利や所有に属するものではなく、自分の思いのままに取り扱ったり他の人を拘束したりするものではないはずです。二人三人が私の名において集まるところには、私もその中にいるとイエス様は仰せたまいます。二人の関係が生き生きとしたものならば、二人の関係が生き生きとしたものならば、その交わりは 第三者に対しても開かれたものになるでしょう。二人の人が共に生きることに習熟していくならば、三人あるいは四人の交わりも可能になります。あらゆる共同生活の最終目標は、交わりそのものではなく、イエス様の御名によって集められるということです。人はイエスのもとに行き、交わりの中心にイエス様をお迎えさせていただくことによって、互いに出会うことができるのですと、そうスイスの霊的指導者であるハンス・ビルキという人がその著書において述べております。少し長くなりましたが、マリアとエリサベスに習い、私たちも主イエス様が真ん中にいてくださる交わり、聖霊様が豊かに働いてくださる小グループの交わりを大切に心しながら、キリスト様の似姿を目指して互いに成長させていただくものとなりましょう。マリアとエリサベツはこの出会いを通して神様の救いのご計画が旧約の時代から新約の時代に移行していくその境目にあって、後日起こってくるであろう様々な訓練や試練や苦難を超えていくための動かない確信と強い絆を与えられていったのではないでしょうか。次にマリアの参加に目を留めてみましょう。マリアが宿している鯛の実をこの1章43節において、エリサベツは私の主と告白し喜びました。神様から予期せずして与えられた法外な恵みを感謝し、マリアは神様を褒めたたえて歌いました。そのマリアの賛歌が、このルカの福音書1章46節から55節に記されています。ラテン語の聖書では、マグニフィカート、主をあがめるという言葉が最初に出てくるのですが、その冒頭の言葉がそのまま取られて、マリアのマグニフィカートと呼ばれています。先に御使いガブリエルが現れ受胎告知を受けた時、マリアは私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにと答えていきました。この語られた主の御言葉に対する純真で謙遜な信仰による、純真で謙遜な信仰による服従、このマリアの信仰がマリアの賛歌の中核となっておりましょう。1章46節を見ますと、マリアは、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えますと歌っています。我が魂は主をあがめというのは、拡大するという意味の言葉です。拡大鏡で見ますと小さな文字が拡大して拡大されて見えますよね。そのようにマリアの胎に始められた神様の救いの御業がやがてユダヤから全世界にまで広められていくということを示しているのではないでしょうか。この1章46節と47節のマリアの言葉は、皆さんのお手元の新聖歌67番に収録されている、新聖歌67番に収録されている、我が心はの曲の一節の歌詞に合わせてみることで、褒め歌としてより心に響いてくるのではないでしょうか。新聖歌67番一節の歌詞を見ますと、67番一節の歌詞を見ますと、我が心は余す神を尊み、我が魂救い主を褒め祭りて喜ぶと歌います。次に聖書の1章48節を見ますと、聖書の1章48節を見ますと、主 主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうとマリアは歌います。目を留めてくださったというのはじっと愛情の目を注いでくださったということですね。神様の慈しみの恩目、慈愛の恩目がじっとマリアの上に注がれているというのです。マリアは自らをこの卑しい橋ためと自認しています。この場合の卑しさとは境遇をも含むところの心のありようです。マリアは自分自身をよく知り、後にイエス様が心の貧しいものは幸いですと言われた主イエス様の教えを先取りしているかのようですね。この一章四十八節のマリアの言葉は新聖歌六十七番では二節の歌詞に相当しますので、六十七番二節を見ますと、数に足らぬ我が身なれど見捨てず、よろず世まで先祝いつつ恵みたもう嬉しさと歌います。続いて聖書の一章四十九節を見ますと、一章四十九節を見ますと、力ある方が私に大きなことをしてくださいました、その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びますとマリアは歌います。新聖歌六十七番の三節を見ますと、皆は清く、大御業は賢し、世々に絶えぬ身慈しみ、仰ぐ者ぞ浮くべきと歌います。さらに聖書の一章五十一節を見ますと、主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないでとマリアは歌います。ここには神様の憐れみが特別に示されています。この一章五十四節の憐れみとはもともとヘセドというヘブル語で、神様と契約を結んだ契約のためイスラエルを神様は特別に顧みてくださるという意味のお言葉です。本来恵みに預かる資格は自分にはないけれども、約束に忠実な神様が一方的に恵んでくださるというのですよね。神様はへりくだる者に恵みを豊かに施してくださるお方であられます。後にイエス様は、義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足れるから、憐れみ深い者は幸いです、その人たちは憐れみを受けるからと仰せられました。自分は神様によって出なければ本当に満たされることはないという渇きを持っている人に、神様はその愛と憐れみを余すところなく示してくださるお方です。新聖歌67番の4節を見ますと、新聖歌67番の4節を見ますと、低き者を高めたもう御恵み、おごる者を取りひしぎて散らしたも道からと歌います。最後に聖書の一章54節を見ますと、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました、私たちの父祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りですとマリアは歌いました。紀元前2000年頃、神様は何もないところで突然アブラハムに救いの約束、救い主の約束を与え、それを導いてこられました。 ところが神様は人間的に見れば下落の一路をたどって、世間的には全く忘れ去られた、世間的には全く忘れられた存在となり果てたアブラハムとその子孫、ダビデの子孫の中からどん底に達した終わりの時に約束の救い主を生まれたさせなさるのです。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると、預言者イザヤを通して語られた一人の緑子、平和の君が時満ちてお生まれになられるのです。そこには歴史を支配しておられる神様が、歴史の浮き沈みに関わりなく御言葉の約束を実現する誠意と力をお持ちであることが示されておりましょう。その神様の憐れみと恵みを心に覚えながら、新世歌67番の5節をご一緒に賛美いたしましょう。67番の5節をご一緒に賛美いたしましょう。3、はい。アブラハムの末を永遠に帰りに、イスラエルを忘れまさで、救いたもとうとさ、アーメン。こうしてマリアは3ヶ月ほどエリザベスと暮らし、救い主の母とされる備えの期間を過ごして、故郷ナザレの家に帰っていったのでした。時満ちて預言成就のクリスマス、一言お祈りさせていただきます。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本日午後2時よりクリスマスコンサートを行わせていただきます。救い主イエス・キリスト様のお誕生を心より感謝しつつ、賛美と演奏、祈りと御言葉をもって、救い主イエス様の恵みをご出席くださるお一人一人にお明かしさせていただけますよう、祈りと備えをもって臨ませてください。主イエスキリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。